編集が教える子育てのコツ、第5回目のテーマは少年期の子供との関わりです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
少年期といえば、自我の成長の時だと思うのですが、例えばこの時期に子供が夢中になるゲームにはどのように対処したらよいのでしょうか。ナナさんお願いします。
うちの子供の時代は、ファミコンゲームの時代で、
ファミコンゲーム、はい、
はい、で子供にゲームを持たせることを、禁止するの、そういうやり方もあると思うんですが、子供にゲームを持たせてコントロールするってことを考えた時に、難しいなって思いました。絶対渡しっぱなしには絶対できないし、でその時に、私なりに一つ考えたのが、私のゲームとして買う、
ナナさんのゲームとして、
はいはい、そして、私も学生の頃、こうテレビ台でしたけど、はい、ゲーム世代なので、一生懸命やってました。その辺の面白さは分かってたので、はい、私のゲームを子供に貸すというふうに考えたんですね。
はい、
で子供たちにゲームをしたいときは、これはママのゲームなんだけど貸してあげるよ、その代わり約束が一つ、はい、一回1時間まで、
はい、1回1時間、
はい、必ずで1時間終わったら返しに来ること、でその約束が守れるなら貸してあげるから言ってねって言って、どんなに借りに来るかと思ったら、はい、意外と借りに来なかったんですね。特にお兄ちゃんももっと来るかなって思ったんですけど、はい、意外と来なくて、はい、ああって。ただ私はやっぱり子供にこうゲームを買い与えてから、コントロールすることは私は自信がなかったので、ちょっとそういうやり方をやってみました。
はい、なるほど、ありがとうございます。
何でもやっぱり禁止するっていうのは割と簡単なんですけれども、でも全てを禁止してしまうと子どもたちは不満が心の中に生まれてくるんですよね。どちらかというと肯定的に考えていく、当時はやっぱり他のお友達がねゲームをしたい、そしてゲームを持ってるし、で友達の家行けばゲームするわけですよ。ですからそれをねやるなっていうのは、子ども同士のコミュニケーションの中でもやっぱりゲームという一つのものがコミュニケーションツールになっている場合があるので、それを一概にダメだから禁止っていうことはしない方がいいのかなって私たちはちょっと考えたんですね。ですからちょっと工夫してみました。でも意外と自分たちが他にもやりたいこととかできそうなことを見つけてくれたので、そのためにですね、やっぱりいろんな可能性を子どもたちに提供するっていうのが重要かなと思ったんですね。でこの時期は特に言葉で説明して納得させて言い聞かせていくっていうことはとても大事だと思うんです。そしてこの時期に体罰は絶対まずいですね。体罰は絶対しない方がいいと思います。ですから例えば先ほど出ましたゲームをどうするかっていう問題に関しても、子どもたちとよく話して聞かせて、そしてルールを作って、そしてそれを守るようにしようねっていうふうなアプローチをしてきたんですね。で、そんな中で、子どもたちの可能性をなるべくたくさん広げてあげたいなって思ったんです。ですからできる限りのことを子どもたちに体験させたい、それでいろいろちょっと子どもたちの、興味だとか、それぞれの子どもたちのその個性を観察するっていう、そういうことをやってみました。何が好きなのかなって、あるいは何が苦手なのかな、何に興味持ってるんだろう、そう子どもたち観察しながら、 いろんなことをちょっとチャレンジさせてみたいなと思ったんですね。でも、好きなことは進んでやるんですけれども、苦手なことは当然やりたがらないわけです。でも苦手なことに関しては励ましてみる、そして一緒にやってみる、でそれでダメだったら親が引く別のものをちょっとまた子どもたちのに向けてみる、そんな中でですね、子どもたちいろんな可能性がありますから、いろんなことにチャレンジをしていこうとする、そういう気持ちが生まれてきたのかなって思うんですね。
応援するだけでなく、はい、お父様お母様も子どもと一緒に、はい、挑戦するっていうことをなさったんですか。
そうですね。ですから大抵小さい頃から割と一緒に行動することが多かったように思います。で幸いこういう仕事をしてますので、教会の中でのいろいろな活動があるんですね、でその中でもですね、パスファインダークラブがありましたので、自然体験学習、そして聖書の学び、そして奉仕活動、そうしたものを中心とした活動だったので、ある意味子どもたちにとっては幅広い視野でいろんなものにチャレンジができたんじゃないかと思うんです。で息子の場合はもう3歳ぐらいから一緒に連れ回してましたので、キャンプへ行ったり、また奉仕活動をしたり、そういう体験がパスファインダークラブを通してできたんじゃないかなと思うんですね。で当然娘もね、喜んで参加したんです。である日全日本のキャンポリーがありまして、その時に娘も連れてって息子も連れてったんですけども、娘が小学校1年生の時で、夕食の時だったんですが、その時一つアクシデントが起こったんですね。
どんなアクシデントですか？
ちょうど晩ご飯を食べる時に他のお姉さんたちと一緒にご飯を食べてたんです、そしたら上からこんな大きい芋虫がポトッと落ちてきて、そしてスプーンの上にポンと乗っかったみたいなんですね。したら向こうから子供たちが大声でアンナちゃんが大変って呼ぶんですよ。で行ってみると、もう芋虫を乗っけたスプーンをこう握りしめてずっと固まってた。その時にこの子はもうキャンプ嫌いになるかなと思ったんですが、その後家内に電話して家内の声を聞かせて落ち着かせて、そしてその日はですね、お姉さんたちと一緒にテントで寝て、その間ですね、他のお姉さんたちがもう本当に親切にしてくれたもんですから、次の日の朝起きたらもうケロッとしてたんですね。で、いろんな体験をする中で、中学校に全寮制の中学校行くんですけれども、その入学するときにまた娘からこういう言葉が聞かされたんです。パパ、アンナね、寝袋で寝ちゃダメかなって言うんです。いや
中学校で、
そう、中学校でお布団みんな持ってきてるからお布団で寝ようよって言ったんですけどね、そうかって言って、それで納得してくれたんですけれども、いろんな体験をすることができたと思うんです。そしてその中で、子どもたちは自分の可能性を見つけていくんじゃないかと思うんですね。禁止ではなく、まず受け入れて話し合って応援して協力する、でも協力しすぎないっていうのもまた大事ですね。親が一生懸命になってもうしょうがないですので、必要な時に協力する、そうした体制を取れればいいかななんて思いながら子どもたち育ててきました。
なるほど、ありがとうございます。それでは今日紹介していただける聖書の言葉はありますか？
はい、これはですね、子どもたちを育てるために目指していることなんですけれども、ルカによる福音書の2章の52節なんです。ここにはこういう言葉が書かれているんですね。イエスは知恵が増し、背丈も伸び、神と人に愛された。これはイエス様が12歳の頃の出来事に関する場所に書かれている聖句なんです。やっぱり神様と人に愛される子供に育てていきたいなって思ってます。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポイントは、可能性を見出し応援するです。